東京は渋谷区宮益坂を登ったこの辺りに最近できたばかりの新しい美術館、テクテク美術館。ここでは私キラキラ星が美術展に行って絵や作品から心に感じたことをお話ししています。まだ誰にも知られていないテクテク美術館、私たちが今日初めての訪問者のようです。さあ着きました。どんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう。
綺麗だね。
ねえ。
ねえ。
師匠、ここですよ。
狭くない
？いや、まあでも、でもなんかコンパクトでいいっすよ。
ねえ。
はい。
こんにちは、皆さん。どうしたんですか、今日は。
こんにちは。
あの、宮益坂に上がったところにあると聞いたので。
さすがよくご存知で。
知ってますね。
はい、ねえ、ここだったんだ。ようこそ、ようこそ。展示の話一緒にしましょう。
はい。
ぜひぜひ。
見て感じたことを真空パック、キラキラ星のテクテク美術館。
今日はテクテク美術館に3人の方が遊びに来てくださいました。ようこそ。自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、3人人のポンです。
3人人の小星です。
あ、
小星くんのラジオ師匠です。
はーい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、
3人人のポッドキャストをされてるんですよね。
はい、
はい、
どんな。
僕たちはですね、ラジオ好きの3人が集まってまして、あと1人松尾というがいまして、ラジオの番組をポッドキャストで話すという音声みたいな感じの、
マトリョーシカ方式。
そうですね、はい、僕はそれを勝手に第三世界と呼んでるんです。
第三世界、は
い、第三世界を築き上げるという形で立ち上げたポッドキャスト番組です。
はい、
でテクテク美術館と出会うきっかけがあり、
あり、
今回、はい、ぜひ遊びに来てくださいってことで来ていただきました。
お邪魔させていただきます。
はい、で実は今日一緒に展示を見たんですよね。
そうなんですよ。
小星さん、何を見たんでしたっけ、私たち。
そうですね、旧尾崎テオドラ邸のやってますギャラリーで、島尾さんですよね。2回目ギャラリーでやってます、リターントゥ78、85でいいのかな、島尾晋三、牛尾田徳子、真帆さん、まあ、要はご家族ですよね。
豪徳寺にある、まあ、かなり前にできた洋館が今保存されてて、
はい、
そこが今ギャラリーになってて、島尾一家の展示があって行ってきた。行ってきたのが私と小星さんと師匠と3人で行ってきました。はい、でポンちゃんはちょっとね、一緒に。
昔と、間に合わなかった。
間に合わなかった。
すいません。
間に合わなかった。見終わった後に合流しました、
ね。そうです。はい。
で、まあどんなだったかを、あれやこれやと楽しく話ができたらなと思うんですけど、この洋館自体は初めてですか？
初めてです。
初めて？見るのも初めて。初めて
です
ね。私も行ったことないな。すごい青い家で、なんかいい表現してましたね。なんだっけ？
ティファニー？
そうそうそうそう。
本当ティファニーブルー。
お家が2階建て？
そうね、
2階建てのまあまあ大きめの洋館が住宅街の中にわってこう突如現れる、まあ馴染んでた現れるんだけど、すごい薄い水色、あれって木造？何
です？木造ですよ。
これぞ木造ぐらいな。
木の横線の筋筋してましたね。
筋筋し してました、
ね、とにかく色がティファニーブルーでしたね。
ティファニーブルーよりちょっと薄いけど、
そうか、ちょっと薄い、 綺麗な色して
る。あれはでもちょっと当時の色じゃなさそうな、
まあ、塗り直しはしてますよね。
ですよね、演出感というか。
豪徳寺で待ち合わせをして、
うん、
歩いてテクテク歩いて
テクテク歩いてい
いお天気の中行ってきました、
はい。
でこの洋館に入ると、今はここが昔は人が住んでたんだけれども保存しようってことになって、うん、ギャラリーになっていて、うん、島尾晋三さん、潮田徳子さん、島尾真帆さんが昔住んでた、うん、実際に、
うん、ね、それは初めてでした、
うんうんうん。その部屋の中で写真とか、この島尾家が生活してた時の写真とか当時島尾真帆さんは多分5歳とか子供の頃に集めてたおもちゃとかすごいいっぱいあって、ね、それを見ました。
そうですね、
うんうん、
なんか音声もありましたよね。
あ、そうそうそう、
島尾真帆さんの、ね、
あ、なんかラジオみたいなやつ。
いや、あのラジオというか、なんか音声がずっと、
あ、そう、出る声がずっと
して、あ、なんかあとアフターシックスジャンクションでは前島尾さんが撮ったラジオかテレビ番組の手の
やつは、うん、あ、子供の頃に撮って
ありましたね。
確かに確かに、
あ、じゃなくて日常の感じの、
う
ん、
そう1階玄関があって、
へ、
2階に階段を、すごい雰囲気のある木の階段を上がっていくと、うん、上が昔の居住空間で、うん、その 2部屋ぐらいですかね、うん、展示スペースになってて、なんか子供のキャイキャイした声が聞こえてきたから、そうそうそう、隣の部屋にお子がいるのかなと思ったら、うん、録音した島尾さんの当時のちっちゃい時なんかおしゃべりしてる、録音が現れてた。真帆ちゃんがなんとかとか言ってた、ね、建物自体は入ってまずどうでした、まあ、見て、
かっこよかったよね。
かっこよかったっすね、
住みたいね。
あ、
ほんとですか。へえ、
そうだから最初島尾家の一軒家と思ってたんですけど、
うん、
共同アパートメントみたいな
超豪邸じゃんみたいな、ね、
そうですね、
こん
なに、だから他にも住人がいたんですよね、
うんうん
うん、それも想像がつかない作りというか、
うん、
あ、じゃあ島尾家と別の家族っていうか、なんか人がいて、
うん、庭師だったっけ、
なんか隣の家は庭師だ
った、庭師さんかなんかが住んでた、
何世3世帯もっといたんですかね、
下にもね住んでそうですよね。
だから部屋にはトイレとかお風呂はないのかな、うん、
下が共同、
共同の
キッチン、
うん、
ね、水場は下にあって、
そうなんだ、
うん、それを真帆ちゃんのお母さんが説明してくれました
。
ちょっと豪華じゃないですか。
なんか、だから潮田さんですよねがいらしてて、
お父さんもいた
よ、ね、そう、お父さんも潮田さんと潮田さんがいて、
ね、
これはこうだったのよってすごいいろいろお話を聞かせてくれて、
そう、
下に水道場があるから、
そこで野菜洗って、
う
ん、
上に持ってきて、隣の部屋に一緒に移動してくれて、この写真よって言って見せてくれたのが、当時住んでた部屋のところに、
うんうん、
ガスコンロはあるんですよ、
うんうん、
で私たちが入ったあの部屋にガスコンロはあって、煮口あったかな、で鍋が置いてある写真があって、白黒の、まあ、下でいろいろあれこれやって上でお湯はやってたみたいなんです
か。
パーフェクトデイズです
よ。
ちょっとした
あ、でもまあ
これもまた間取りとしては、
お父さんそれっぽいもんね、
うん、なんかほんとね、見たよ内装は、
うん、
なんか殺人事件が起きそうな、
あ
の水位の水位の場所みたいな、
確かに洋館で事件が起きた感じね
この中に犯人はいるって言いそう
見知らぬ集められた10人がみたいなね、
急な、なんかふと集まった、
朝になったらみたいな、確かに。やっぱ天井が高いのがすごい印象的で、それ日本の家屋とは違うというか、
いや、
日本の家屋なんだけど、
いや、もう日本の、そうね、まあ、ザ洋館って感じの、
うん、
日本語で言
うの、うん、背が高いというか広々してましたね、すごくね。で、あと部屋の中の電気のスイッチとかもうなんか古めかしい感じだったり、
確かに、ね、こっち学校の教室になりそうな、
そう、あと1階に喫茶室があるんだけど、そこのこうスライドする出入り口の、
うん、
ガラス、すりガラスのひびが入ってテープが貼ってあったりとか、
ああ、そうなんだ、そこはそのまま
いいですね、
う
ん、でも相当多分綺麗にはしてますよね、なんかね、
うん、
リニューアルしてすごい素敵な建物、
うん、
展示の写真とかはどうでした、見て、
いや、真帆ちゃん可愛いなみたいな、
ねえ、島尾真帆さんのちっちゃい時の写真、
でも公式も弾いてたけど、
弾いてた、
いや、
これって本当に70年代、80年代、
僕はちょっとね
ちょっと戦後感、
時代の、僕と島尾さんとラジオ師匠は、
うん、
結構多分年齢がこう、うんうん、グラデーションになってるというか、
ニコニコ、
はい、だから言ったらでも要は同世代なんですよ、
うん、
だからその島田さんがあれを5歳だとすると写真の頃、うん、86年とか7年とかですよね、
うん、書いてありましたね、87とか数字を見た気がする。
ではおおよそ思えない戦後ちょっとか日本が復興しこれちょっと失礼なのかもしれないですけど、ちょっと
オペハマ、オペハマ見たから
ね。そうかもね、うん、それはあるのかな、うん、あとまあ白黒のね、そうですね、写真なのでやっぱ腕の雰囲気がいいので、
だから小星さん自身が子供だった頃の写真より、うん、さらに 20〜30年昔なんじゃないみたいな雰囲気だった。
そう、80年はもうカラーですもんね。
もうカラーで、まあ言ったら家具とか僕らと変わんないわけじゃないですか、本来なら。
いや、小星家は裕福です
。全然、全然ですよ。
それもありますよね。
島尾さんが
ワイマックスで撮ってたかもしれないよね。
島尾さんのおかっぱ頭が相まって、なんか焼け野原がやっと落ち着いたみたいな。
島尾真子さんをね、これ聞いてる方が顔を知ってるかわかんない
ですけど、
目がクリクリしてて、ね、すごくこう、そうそう、ニコって、うん、パカンっていうお顔をしてるんですけど、子供の頃前髪パッツンの、まあ、若部ちゃんみたいなツヤツヤの髪がくるんとこう短めで、
う
ん、昔の子供感がすごいんですよ、
ね。そうね、そうですね。
それで今師匠がね手に持ったのは何ですかこれ？
アクスタって言われるね、アクリルスタンドを売ってるというね。
小星さんがお土産に買ったアクリルスタンドがその島尾真帆さんの幼少期、何歳ぐらいですかねこれ。
これ4歳、
まあそうだね、
うん、5歳でしょ
うね。小1になってないと思う、
小1ではないな。
5センチ、10センチぐらいのアクリルスタンド、ね、
すごい顔で歯磨いてる、
ね、歯磨いてるのか、うんうんうん、
ね、ガシガシガシって磨いている島尾さんのアクリルスタンド、本当になんか昔の可愛い子供みたいな雰囲気で、写真も白黒だっていうのもあるし、うん、確かにいつの時代だろうって感じでしたね。
だから僕はそこの時代がちょっといわゆるバグっちゃったんで、お父さんお母さんと思わずにおじいちゃんおばあちゃんが起きてるんだと思って、
もう時代感
覚で当時の目
で見ちゃった。
おばあちゃんと話してる感覚でこれ何ですかって話しちゃってましたね、
うん、僕は。お母さんに対しておばあちゃんだ
と。このおもちゃ何ですか。金消しですねみたいな。
島尾さんに怒られた方がいいですよ。この人は怒られた方がいいです。
ガルガルスカ話してました
。で壁2部屋で、壁には写真が、
うん、
当時 の、 その今だから私たちが展示に来ているこのテオドラ邸、
うん、
旧尾崎邸の、
うんうん、
当時の島尾さんたちが生活している写真だから、
うん、
あの窓この窓だみたいなのがありつつ、真ん中中央のところにはショーケースみたいな、
うん、
木彫の家具みたいなのがあって、 そこにこうガラス越しにいろんなおもちゃ、
うんうん、
ヴィンテージおもちゃ、
ヴィンテージ、あれでちょっと売ったら結構な値
段に、
うん、結構
でも平気で100万は超えますよね。
全然超えるでしょ。
鑑定団とか出したら、
そう、志村けんの人形買ってドリフの、
うんうん、
あれは多分鑑定団出したら、うん、
へ
え、ピッてゼロが増えるやつです。スタジオに行くやつ
ゼロゼロね、
スタジオまでってこれ。
島尾さんの当時のおもちゃとか、島尾さんが書いた作文とか、
はい、
絵日記とかがすごいもうおびただしい数、うん、でもこれもきっと彼らの持ってるものの一部なんだろうけど、すごいいっぱい。あとリカちゃん人形とかね、
人から奪ったね。
そう、その話面白かった。なんて言ってましたっけ、お母さん
がね、あの隣人の子たちがいらなくなったから、
うん、
奪ってきたの。
そうそうそう。だからその隣の部屋とかにも子供が、年が多分同じぐらいの子供が
そう、ね、
いたんでしょうね。で、その塩田さんに、あ、真帆さんたくさん人形持ってたんですねとか言って言ったら、うん、これは隣の子のと
か。ほぼほぼ奪ってました。しかもなぜか奪うっていう、
もらうじゃない、
もらう、そう、もらうでいいのに奪うって言うんですよ、ね、
そう、奪うって言ってた。面白かったな。髪をね、切った人形があったり、
そう、ね、
ハサミでチュッチュッ切ったのがあって、
うんうん、
あとぬいぐるみとか、
はい、
あとランドセルもそのまんま。
すごいよね。
すごい、
あのもう、
あの持ちは
捨てるタイミング
ないって言ってた、
ないって言ってたよね。
だって当時のお菓子の箱がありましたからね。
あった。小星さんそれに着目してなんか言ってましたね。これまで残す、
残せないですよね、お子さんがいる家庭で。
ですけど、一番衝撃だったのは俺はまぶちゃんの鼻くそよ。
何すかそれ。
しかも鼻くそを歯と一緒に包み紙に入れてるっていう。
何それ。
なんかの呪物じゃないか
なっていう。なんか蘇りの呪文とかかけたら何か、
ね、あと髪の毛足したらもう出てくるんじゃねえか
って。ありましたよね、展示の中に。しかもそれ後ろさん、お母さんが説明してくれませんでした。これ、これ鼻くそとかよとか言って。
鼻くそももう捨てれないんですか。
どういうこと。
概念として。
すごかったな。
すごい、
いっぱいありましたね、とにかくね。
結構僕は面白かったですね。
で、あれはある意味見せる、私たちに見せてくれるために、綺麗にこう人形は人形のとこにこうちゃんと、うん、勢ぞろい並んでるし、はい、ショーケースに入ってるんだけど、きっと当時の家にはあれが雑多に、であれの何倍もあったし、
うん、
おそらく今の島保険にもあるのかみたいな。
すごそうですよね。
うんう
ん、ありそう。
ありそう。
うん、
まあ、一度潜入したことありますけど。
あ、島保険に。
現場を見た。
現場を見た。
そんなあんなもんじゃない感じの。
おもちゃってすっごい本がいっぱいあったね。
でもイメージ、ああそうか。ご両親は読まれるんですもんね。トモリンの島もこさんは読まないって言ってましたよね。あんま本、あの年末の会った時、私はあんま本読まないって言ってまし
たっけ。めちゃくちゃあったイメージだよ。
あんま読まないっていうのが多分、
そっか、
一般レベルじゃない
か。そっかそっか、本読み家族、
親ほどは読まない、
うんうんうん、
確かに。
1日1冊が普通と考えたらとかみたいな、2、3冊は読まないよみたいなことじゃないの。
1年365冊みたいな。いやーすごい。あと私ラジオを聞いていて、島尾さんのエピソード聞いたことがあって、当時この尾崎邸の彼女たちが住んでた家にはテレビがなかったから、窓越しに隣の家のテレビを見てたっていう話を聞いたことがあるんですね。
へー。
で、そしたらその展示してあった写真の中に、多分ね2、3歳、かなりちっちゃい島尾さんが、部屋の窓のところに、しかもこう下ってちょっと葉巻きついてるじゃないですか、ダウンダウン、そこに足をかけてもよじ登ってこうやって窓に、背が低いから窓の外見てる写真があって、それ牛尾田さん、真帆さんのお母さんによると、これがまさに向こうのテレビを見てる時の写真だって言ってて、かぶりついて。だけど隣の家の子は男の子だから、島尾真帆さんが見たい番組とは違ったみたいな、なんか、
うんうん、なんかちょっとそれも映画っぽいんだよな、なんか
そのエピソードもちょっと戦後っぽい
な。そう、もう一瞬言うのかどうか、俺が言ったらまずかったって言わなかったけど、それもあの力道山の世界なんですよ。初めてテレビが
普及され
たね。そうそう、
夕日の話だよね。
ポンちゃん家にテレビが入ったらしいよって言って、みんなが行くみたいなことよね。そうそうそうそう、みんなで見るみたいな、ね、
みんなで見る、
あのテレビに扉がついてた時代がなか
った。でもそのエピソードありましたね、確かにね。隣の家の見てたって言
ってた。でもやっぱ不思議と、あの展示の中の写真の風景は日常の、
うんう
ん、やっぱかっこいいんですよね。
そう、
なんかそんなに、
まあ、それかっこいい
ね。いわゆるこう、まずそういう雰囲気は全くない
。そういう雰囲気って
それ以上ほんとかっ、なんかやっぱアートってなんかそういうものなのかなっていうか、
おしゃれなんです
よ。なんか おしゃれ
なんですよ。確かに、何なんだろう。
なんか神田川じゃなかったもんね。
そうなんですよ、ね、普通やっぱね、ああいう生活結構目がキュッとなって、
うん、
乾いた顔しそうじゃないですか、幼少期から、
うん、
すごい満たされたね。
そうね、
すごくこう育んだ感じなんですよね、
うん、
豊かさでしたよね。そうそうそう、写真に
本当の豊かさってそうなのか、
愛情とか豊かさが感じられるような、
距離感とかね、
そう、
家庭の、
確かに
スラムじゃなかった
の。そう
そう
そう
そう、
そうなんですよ。
雑に扱ってる生活感は全然 ないですよね。
そう、
本当に豊かで、
そう、あれが本当に豊かさなの。
確かにな、なんか見てるとき気にしてなかったけど、豊かさや愛情が映ってるってすごいな、う
ん、さっきのそのテレビの話も、うん、なんか飢えて、まあ飢えてるんでしょう、情報に。でもそれも本当にいい映画になりそうな、なんかぐらいいい話だなってなっちゃうというか、
本当そうだな、満ちてる感じがありましたね。で、あのおもちゃたちもなんかね、だって、
ね、
あれだけ物があるのもすごくないですか。
奪ってますから、あれは
奪ったんだけどさ、 たくさんあったなと思って。だってあれも本当にね全部じゃないでしょ。
なんかそういう 見方すると面白いな。豊かさとは何かって意外と、うん、なんかサブストーリーがありそう。
確かに。で多分あそこにあるおもちゃもすごい高級品とかそういうことじゃなくて、うん、当時の子供たちがすごくガツガツ遊んでたような、うん、きっともの今はねヴィンテージで値段が上がってるかもしれないけど、日常の鼻くそもあったし、ね、壁に包まれた
そうそうそう。
それ誰かが保管してたってこと？
お母さんが
どうやって保管してるのか聞けばよかった。
なんか紙を持ってたよね。紙を袋にして、
あその全部あれら段ボールに入れてんのか。
いやその紙のなんか
折り紙、
それらあれら、
いや保管じゃないんじゃない、
置いてある
放置じゃない
確かにあの写真からも、うん、もうジャーンってなってましたもんね
今回開いたらハクソまであるみたいなことこれも撮ってたんだみたいな。
撮ったじゃないだ
ろう。でもさ、そのいいよね、それこそ愛情じゃない。だってさ、子供はなくそう、ちょっとこうって発想がさ、
あの写真からでも愛はめ、うん、すごく感じる。
せっかくだから撮っとこうと思うんだもん、
うん、
ジャッキーチェンのツーショットもありまし
たね、
島のお孫さんが。
そうそうそう、
旅行先で会ったんだっけ。
旅行に行って
たまたま会ったって
こと。
ショコタンみたいなエピソード
だよ完全に、まあ、ショコタンより早いですけどねオリジナルです
けど、若々しいね、うん、ジャッキーの
全然。
いや、そうか、これ見るとあれなんですね。お父さんはその当時は無職で無収入のまま結婚をして そこに住んで子供を生まれたっていう。だから
言ってたもんな、
ゆとりは確かにないでしょうね。
無職だった
で、なんかちょっとお父さんが荒れてたみたいな
の書いてたよね。なんか島尾さんのエッセイとかたくさん書かれてる方なんですけど、
はいはい、
彼女が書いた文章が扉とか壁にいくつか印刷されてあったんですけど、うんうん、はい、そこの中にお父さんの描写でなんか酔っ払ってこういう風になっちゃってすごく嫌だったとかなんか自由気ままにして怪物でしたとか書いてあって怪物と思って
映画
怪物って
想像つかないよね、あのお父さんでは。
確かにね、穏やかそうだったけどね、その時は
どうだ。そんな時代もあるんだろう。
あとその島尾さんが生まれる頃なのかな、こう家を探しててちょうどこの尾崎邸が空いたって聞いて引っ越したっていう風にお母さんがお話しされてました。
うん、
多分その前にお茶の水にちょっと数ヶ月住んでてみたいな。
あそう、
そこから空いたって聞いて入ったみたい。ラッキー。
ちょっと違うよね。
いや違いますね全然違いますよ。
あの単なるまずじゃないよね。
そうですね、品じゃないです、
ね、
単なる品じゃないです。
まずじゃない。
やっぱまず
上の品。
上のまず。
上の品。
上の品。
うん、なんかそのやっぱ違うよね。
違う。
センスを。
上品っていう字の品が品まずってことね。上の品ね。
そうそうそうそうそうそう。上品だから品って別にお金じゃないってことですよね。品性って。
お金があっても品のないっていうことはいくらでもあるからね。それは全然。
本当に人としての品を保って、
ね、人格とか品性とかそういうことですよね。
そうですね。
こうなんか、なんか感じるものって。
うん、
確かに確かに。
これはだからこの旧尾崎テオドラ邸は、
うん、
今回は島尾さんたちのやつで、
うん、
今後はまた違うことがあるってこと、うん、その展示として。
今後もこの前も普通にギャラリーとして多分今後は使っていくから、うん、いろんな展示がこれからも見られると思います。うんうんうん、
メインは多分どちらかというと、
うん、
漫画家さんがあの、うん、この保存されてるんで、
うん、
このギャラリーを、
うん、
漫画家さんのギャラアート展が多いらしいです、原画展が。
いいじゃん。
僕はだから結構そこも
ああ楽しみ
ググっときましたね。
高橋留美子
とか。そうです、
先生、
はい、会議の
人、福本
とか、福本とか、静かなるドンの方とか。
1階の受付のところにあの
あったね、
ミュージアムショップみたいにもなってるんだけど、そこに多分今回のテオドラ邸の保存のために賛同した方なのかな、うん、漫画家の方の色紙、大きい色紙にいろんな有名な漫画がたくさん書いてあって、
う
ん、ね、
そうそうたる、
ちょっとあれを見るだけでも圧巻な感じの、うん、
漫画好きはじゃあ行った方がいいね。
そうだから多分メインは漫画好きの方が行くんでしょうけど、
うんうん、
そこにやっぱね、島尾真子さんのアクスタがあるんで、
うん、まあ島尾さんも漫画家だから
まあまあまあ、そっか、一応そうなる
のか。本当だね、
今
これ1100円で。
いやいやいや、それは言えない。
安いってことですか？安いってことですか？
安いよね。
安いってことか。安いよ。たったの1100円で買えるなんて。
まあ、ほぼただってやつだ。
ただ同然。ただ同然。
こうしかも親戚分も買った方がいいよ。
これ親戚。
これアクスタ何種類かあるんですか？
一種類です。
あ、これ一種類だけ。一種類だけ？一点勝負？
一点勝負です。
すごいね。それでこれを選ぶんだ。
さすがです。1100円ね。
1100円。
このラジオ島尾さんに届いてほしいわ。
そうですね。
いや本当に。
聞いてほしいです、
ね。本当に。
島尾さんに届けたいですね。
いいの？ヒンとか言っ
ちゃって。そうそうそう。そこも含めて。それに届けてほしいです
よ。いやもう絶対いい褒め言葉ですね。これ以上ない褒め言葉なんて。はい。
そうか、じゃあでもなんか漫画家展示家とかあったら、
そうそう、
ちょっと俺もこの今聞いたら見てみたいんで、
ぜひぜひ
この館を、
今回の展示は6月の4日まで、
6月4日までですね、
島尾さん一家の展示は6月4日ま で予約が必要なんですよね、事前に。
あ、なんかね、当日も行けるんですけど。
あ、行けるんですか。
予約の方がまあお得という、
なるほどなるほど、ぜひポンちゃんも行ってみてください、
はい、そうですね、
素敵な洋館プラス、はい、
鼻くそ見てきます、鼻くそ。
そうだ、4日までなら見られるから、行ってほしい、
4日までに鼻くそ見れます、
鼻くそ見てアクスタ買って
ねえ、かわいい、すごい顔してます ね、 そうね、眉毛の角度と目つきと最高いいな
ぁ、はい、
このまま育ってるよね、
ほんと、
ほんと、島さんね、
ほんと
確かに、こ、え、大人になってもこういうことしてるとこ見たことある気がするもん、なんか
全然印象変わんない
よ、ね、確かに、
ほんとこのままの感じ、
確かに、あと若い頃のお母様の写真がね、
もう
あれ、下尾さんかなみ
たいな、ほんとそっくり、
へ
え、で、今のお母さんも見れたじゃん、
う、ね、うん、
もう、まこちゃんの未来見えた、
ここに鉄鋼して鉄鋼みたいな人
いや、まんまでしょ、あのお母さん
いじってるよね、お母さん
俺、おばあちゃんだと思って
るもう時代が分かんない
んだけど、
タイムスリップした気持ちにな
ってぜひ行ってみてください、ああ現場に行かないと分かるんで、
ジョージっていうか、常にいるの、二人は、そのお父さんとお母さん、
私、たまたまでいるだなんて思ってもなくて、
いそう、いそう、
いるんじゃない、
へえ、じゃあ会えるんだ、
セットだよ、
そうっすね、なんか3人行ったのに俺だけ行ってないからね、
ぜひぜひ、
今疎外感を感じてますから、
疎外感
ぜひぜひ行きますね、
いや楽しかったですね、
いや面白かった、
面白かった、またぜひなんか機会があったら、展示に一緒に行ったり、
はいはい、
テクテク美術館にまた遊びに来てください、
坂道登って、
坂道登って、はい、
行きます、
ね、狭いけど普段ね、とよっぽど、よっぽど普段広いところにいらっしゃる
あの、ぜひそこも遊びに3人で収録させてもらえる場所なので、
そうだそうだ、どんだけ素晴らしかったか聞かせてくださいよ、ぜひぜひ、で、私も今回3人のポッドキャストにも実は私も遊びに行かせてもらって、あの収録をしましたので、は
い、
テクテク美術館今聞いてくださってる方も、なんて言ったら3人2で出てきますか、
はい、3人2のポッドでラジオって長いんです、
そうです、
多分3人2で、
出ると思います、
3人2のポッドで
ラジオ、でだけがあのアルファベットなんで、
ポッドはカタカナ、3人2のまでは
ひらがな、
ひらがな
で、ポッドがカタカナ、でがアルファベット、ラジオがカタカナ、
ラジオで検索して、
はい、
日頃の放送もぜひ聞いてみてください、
お願いします、
はい、
よろしくお願いします、
はい、今日はありがとうございました、
はい、
キラキラ星と
こぼしと
ポン
松尾です
3人の松尾さんがいた、
よかったね、松尾くん来てくれてよかった、
間に合った、間に合った、
素晴らしい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
今回3人で行った展示はこちら。Return to 78-85 洋館で暮らした私たち。島尾晋三、牛尾田徳子、島尾真帆。これは豪徳寺にある旧尾崎テオドラ邸で
2024年5月10日から6月4日まで展示が行われているものです。旧尾崎テオドラ邸、築136年の洋館、すごい歴史がありますね。この展示に登場する島尾晋三さん、牛尾田徳子さんは写真家のお二人、そして島尾真帆さんは漫画家、エッセイスト、作家をされています。この3人の家族が住んでいた旧尾崎テオドラ邸での写真や暮らしの様子、遊んでいたおもちゃの数々の展示をみんなで見ました。皆さんもぜひ行ってみてください。
3
人のテスト、ポンちゃん、
はい、
何から始まるのか、
いらないって言って
たさっき、はい、いらなかったっけ。
人はなぜ絵を見るのか、絵を見て何を思うのか、絵を見て感じたことを真空パック、絵を見て自分と世界を見ることができますように。